皆さんこんにちは、オレンデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト FWP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードプレスフェアプロジェクトが立ち上がった、オートマティックがワードプレスプロジェクトへの貢献を再開、パッドニューフォーデベロッパーズJune 2025が公開された、国内ワードプレスイベント開催情報です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、61回目の収録になります。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。近況ですけども、最近いかがお過ごしでしたでしょうか、手嶋さん。
そうですね。まあ、特にはないんですけど。
最近特にない多くないですか？
記憶がないんですよね。あ、まあ、先週、ユニットン、僕の開発してるテーマのユニットにちょっと大きめの変更を入れたので、はい、まあ、いきなりリリースせずにベータ版を出したんですよ。で、1週間ちょっと、はい、不具合とかあったら受け付けますってしてたから、1週間はまあユニットの作業が、更新作業はできないという状況だったんですよね。
はい、
そしたらやっぱり結構時間ができて、
はいはいはい、
からまあちょっとスノーモンキーの方のアップデートしてみたりだとか、
うん、
夜ある程度仕事がその日のやることが終わったらちょっと一本映画見て寝ようとか、
うん、
なんかちょっとそういう少し人間的に、
はい、
ユニトーンが止まることで
いやでもなんかそこはあれですね、できればこのユニトーンが止まらなくとも、こうなんかいい塩梅でね、人間らしい生活をしながら、ね、そうやって続けていただけるといいかなと思いますけど。まあ、なかなかでも、やろうと思ったら、こうガッてなっちゃうもんだよね、
うん。まあ、終わらせないと忘れちゃうとかが、ちょっと怖いので、
忘れちゃうっていうのは、こうなんか、この、その作業の中での流れを、ここまでやって、ね、この先どうするんだったっけってなるってことですか。
はい。
うん、結構、北島さん、異臭管理とかしてるから、そこら辺でこうなんか、
こう。細かいとこまで全部書いてるわけじゃないから、
うん、
なるべく分かってるうちに終わらせたいんですよね。
うん。ねえ。いや、でも、まあ、好きなことだからやっていられるということもあるとは思うんですけど、やっぱり余暇の時間っていうのも確かに大事ですよね。
うん、まあ、本来はそうだと思います、ね。
いやね、やっぱ、僕も、そうですね、最近出すってと、もう基本的に昼間の仕事の時間が終わると、まあ、最近は、そういう、家事、あと子供の習い事。習い事ってもうクライミングしかやってないんですけど、それに対する、まあ、いろいろもろもろなんですけど、長男の方が、やっぱちょっと、強いというか、この県代表の選手がいるようなジムに行きたい、行ってみたい。この間月曜日に行ってきたんです、体験に。で、そこには、まあ、中学生、高校生もブワーっといて、こうみんな、こう、活発に登っているという中で、まあ、その、まあ、レクチャーを受けるっていうのが、まあ、ある、ね。
うん。
で、まあ、実際体験に行ったコースで小学生にいる子の中には、まあ、他のそういうコンペで、大会で会ったこともある子とかもいて、まあ、ちょっと喋ったこともある子もいたので、で、まあ、取り組みは体験をしてきたんですけど、本人たちはそこに やっぱ終わってから聞いてるのは、やっぱそこに行きたいっていうんです
ね。
うん、でもですね、でそこ僕送り迎えをしたんですけど、まあ、片道30分はかかるんですよ。うん、でも往復1時間。で、かつ、まあ、親が待ってる場所は基本ない。
ああ。
ってことは、それやってる間っていうのは、まあ、どこかに いなきゃいけないけど、帰るほどの時間もないわけですよ。
そうですね。
で、それが、だいたい他の子ってどれぐらいこう取り組んでるんですかって言ったら、だいたい週3から週4来てます。
ああ、それはちょっと、きついですね。週1 土曜日か日曜日とかなら
あれで、うん、週1なら週1ならまだしも週3、4で毎日ほぼ毎日ですよね。平日毎日夜、まあ、3、4時間何もできなくなるっていうのはちょっと僕が無理だなってなってしまって、うん、でもちょっと子供たちにはちょっとその、まあ、まあね、家族で話をした後に、まあ、子供たちには、まあ、君たちがやりたいという気持ちは大事なんだけど、ちょっと難しいかなっていう判断になりますっていう話になって、で、まあ、長男はちょっと不服ですよね。長男は不服なんですけど、その代わりに今に行ってるジムの、今、中2でレクチャーを受けに、その、キッズスクールに行ってるんですけど、その週2は変えないけど、それ以外の時間、好きなだけいつ行っても登れるっていうプランに変えてあげるから。要は、月額で、まあ、登るような感じですよね。作るのそれで一回、もう、今自分が使える環境をどれぐらい使えるかっていうんですよ。まあ、試してみなさいっていう話になって。はい。で、まあ、火曜日から途中でプランを変えてもらって。でも、まあ、火曜日から、まあ、学校終わってからすぐ登りに行ってとか。で昨日も、まあ、4時から登りに行って、まあ、7時前ぐらいに登ってとか、いう感じに、はい、なりまして、まあ、頑張ってやってはいるんですけど、いや、その、親として、できるだけのことをやってあげたいと思いつつ、やっぱできないこともあるなっていうのを、なんか、ある意味初めて、こう、体験した、ことがありましたね。なかなかね、まあ、何年もやってあげたいけど、やれないことありますね、やっぱね。
そう、うん、まあ、自分で通えるようになればですね、ま、違うんでしょうけど。
うん、でもやっぱその、そこ、公共交通機関もないんですよね。もう。
ああ。
もうないんですよ。バスも下手しないんじゃないかな。もう本当1時間に1本ぐらいじゃないかな。うん。だから、やっぱ小学生が通うという意味、まあ、中高になればまた話が別かもしれないですけど、でも多分自転車で行っても片道1時間なんですよね。
うん。
まあ、ちょっとまだ中学生でも難しいかなって気がしますけど。
そうですね。
うん。だからまあ、いい環境ではあるんですけど、そこはね。うん。で、ただ、やっぱ、まあ我々としてはちょっと現状難しいかなってなったので、まあそれをそこの環境は使えないという前提で、まあどうやって上手くなっていくかをもう考えているしかないねっていう話も。まあ申し訳ないけど、できることはできるけど、できないのでできることを頑張ってやっていきましょうっていう話はしたんですけど。デラフテクされてました、長男。デラフテクされて、まあ自分も期待値はあったんですね。これはすごいいいところだ。
その違うんですか？やっぱ設備が違うんですか？
あのね、これ根本的になんですけど、やっぱその、ボルダリング、ね、まあ簡単に言うとボルダリングっていう競技なんですけど、で、ボルダリングって、なんでボルダリングっていうものが、このボルダリング施設ができたかっていうと、大元は、こう山登りで岩を登る人たちが手軽に練習できる場所っていう形でこうそれができてきた。で、だから本来は、こう、まあロッククライミングであったり、山を登るクライミングからこう来てるわけですね。本来流れとしては。
はい、
でも、昨今その東京オリンピックからクライミング、ボルダリングとかが競技
になって、あ、はいはい、
で、こう、まあ、選手もいろいろ出てきて、まあ、ワールドカップとかもあってっていうことなんですけど、最近の流れは、それは、スポーツクライミングっていう流れなんですね。
うん。
なので、ガシガシ、こう、登っていくという昔の時代から、今はどちらかというと、こう、バランスが重視されたりとか、こうステップワークとか重視されたりとか、ちょっとこの、岩登りとは、またちょっと、分かれてきたような、こう、競技感になってきて、で、今僕の子供が行ってるジムっていうのは、もう、ほんとその、岩登りの、この思想が強い、強い、すごい強いジムで。うん。なので、こういう大きいホールド、こう岩登る、その、ありますよね、こう、プラスチックじゃないけど、ああいう。ゴテゴテしたものがボルダリングジムあるんですけど、すごい大きいこのホールドがあんまないんです。
はい。
こう、こまごましたものが大きくてもまあこのぐらいとかこれぐらいぐらいで、こうなんか今ワールドカップでこう選手がクライミングの選手がやるようなホールドってのはあんまりないんです。使う。でも行ったところはやっぱそのスポーツクライミングのこの育成拠点でもあるんで、岐阜県の。やっぱそういうスポーツクライミングの、トレーニングに特化したものなので、やっぱ自分たちが YouTube とかで見てる、その選手が登ってる課題なんです。課題感なんです。だからやっぱそこを目指したがるっていう子供の心もあって。
うん、なるほどね。
なので、やっぱそういうギャップはあるみたいなんですけど、まあ、今自分が行ってるジムでそれができないなら、もうそれができるジムに、まあ月に一回遊びに行くとか、遠征しに行くとか、まあそういった形でちょっと解決していくしかないねっていう話で、うん、まあ一応まとめましたけど、はい。
うん。
まあでもね、本当に、はい。できることはできるけど、できんことはできんっていうのを痛感した日々でございましたね。はい。江戸さんのところは今習い事とかもまだやられてますよね。
そうですね、
うん。やっぱ送り迎えとか。
ああ、でもスイミングは30分ぐらいかかります、車で。
うん、
うん。だから、それは週1なんで、なんとかですけど。
あれですか、ちょっとの間は、まあ、待っててっていう感じです。1時間ぐらい待ってて。
そうですね。商業施設の中にあるから、
うん、
うん。もう喫茶店で仕事しながら待ってる。
せめてね、それができるとまだあれかなと思ってるんですけど、本当そこはでも近所にもうコンビニぐらいしかなくてですね。コンビニで1時間半待ってるのかなと思って。うん、はい、ちょっとね、そういうちょっと、なかなか心苦しいこともあったんですけども、はい、ちょっとまあ気を取り直して、やれることをやっていこうというふうに思ってる、
うん、
という次第でございます。はい。親も難しいですね。
うん、そうですね。
まあ、そんな感じでございました。うん、はい。それでは、本日のトピックスに入っていこうと思います。まず、一つ目ですね。はい、こちらなんですけども、ワードプレスフェアプロジェクトが立ち上がったと。いう、まあ、ニュースがありました。で、まあ、こちらにもあるようにですね、キャピタル P さんですね。こちらの記事でも、紹介がされていたんですけども、まあ、こちらの記事のタイトルとしては、ワードプレス公式ディレクトリのオルタナティブフェアが誕生という記事のタイトルになっているんですけども、まあ、こちら今回、まあ、大きいトピックスとして我々も立ち上げたんですけども、実際その内情であったり、どういったものが提供されていくのかという詳しいところまで正直把握ができておりません。ですので今回はまあこういったことのがまあ起きているんですよという概要の紹介のみにとどめる形にはなるんですけども、まあ、こういった動きがあるんだなということをね、皆さんにお知らせできればなと思います。まあ、このフェアという名称のがですね、このフェデレイテッド and independent repositories という英語の頭文字を取ったものになっているということで、以前ですね、その、オートマティックさんや、あと、WP エンジンさんのですね、まあそういったちょっと、トラブルの時に、ちょっとワードプレスのフォークがね、どっかで作られて、誰かが初めてみたいな話もちょっとあったりもしたんですけども、そういったものではなくてですね、こちらは、まあ新しい、配布の仕組みと言ったらいいのかなという、まあ、そういった仕組みの、立ち上がったと。立ち上がっただけなので、まだこれがその何かワードプレスに採用されているとかそういう状態では今現状ではないというものです。で、まあワードプレスの更新、本体の更新であったり、テーマ、プラグイン、と翻訳のまあファイルですね。そういったデータなどを、分散型かつフェデレーション方式で提供する。堅牢で、独立したパッケージマネージャーとして機能するということなので、まあ、こういった我々がですね、今まで、今も現状ですね、このワードプレスの本体であったり、テーマ、プラグイン、そういったものが管理画面で更新を受け取ることができるようになっていると思うんですけども、その、ワードプレス公式リポジトリに掲載されているものに限ってですね。で、スピッタ形、それは wordpress.org、まあ4つ目になりますけども、.org の、サーバーを経由して、こう皆さんの、wordpress のお知らせが行くようになっているんですけども、そこを経由しない、せずに、こういったものを配布する、そういったものを管理するっていう、プロジェクトっていうことなんですかね、これ、やりまさん。
僕もちょっとよく分かってなくて、まあ、オルグの、例えばもうそのミラーサイトみたいなのを作って、オルグが落ちても大丈夫にするよみたいな話なのか、例えば僕がスノーモンキーとかユニトーンのアップデートするものをなんかこれに乗っかって作れるようなものなのか、独自に。その辺がちょっと分かってないので、これがまあ進んでいったときにどういう世界になるかちょっとよく想像はできてないんですけど、
ね、一応このプロジェクト自体には、まあ、Linux Foundation かな、Linux ですね、ああいう、まあ、あのオープンソースの OS の、まあ、そちらもあのバックアップをしているというような形でかなり大規模なプロジェクトになっているということはまあ言えるのかなと思いますが、正直、その、まだ我々の方では、先ほど北島さんが言われたように、それでね、どういった影響があって、こうどういった世界が広がっていくのかっていうところまで、まあ、イメージできるほど この理解がまだ進んでいないので、ここでお知らせすることはできないんですけども、まあ、今現状としては、まあ、こういった動きがあって、まあ、何かしらこの、まあ、今ね、この4つ目に書いてあるような wordpress.org を経由しない、こういった情報、データの提供という仕組みが、生まれようと している。それを構築しようとしているということが、まあ、今現状伝えられることなのかなと思いますので、うん、まあ、ぜひこの wordpress に興味のある方はですね、こういったところの動きもあるんだなということも知っておいていただいて、まあ、今後の動きにもね、注目をいただけるといいのではないかなと思いまして、まあ、今回、お知らせをするということになりました。はい、続いてのトピックスは、オートマティックがワードプレスプロジェクトへの貢献を再開と。こういった、ニュースがありました。で、こちらはですね、日本語で読みやすいものとしては、こちらギガ人さんのですね、記事があるんですけども、まあ、中身はですね、まあ、いろいろ、だと、まあ、テキスト、文章で書いてあるんですけども、まあ、ざっくり要約しますとですね、こちら箇条書き2つでいいかなとは思うんですけども、 まあ、当初その、ワードプレスの 6.8 が2025年の4月に、公開をされましたが、そちらで、まあ、2025年の最後のメジャーアップになりますよという、まあ、アナウンスがされておりました。ですので、まあ、次は2026年に、まあ、6.9 が来るのかなというのが、まあ、我々もそういう認識を、ね、改めていたんですけども、まあ、次にですね、次の 6.9 に向けて、まあ、管理画面の刷新であったり、まあ、新しい AI チームによる、がね、最近、先日発足されました。で、そちらのチームによる、まあ、何かしらの開発であったり、で、そういったものを加えた WordPress の 6.9 が、もしかしたら2025年内にも、この、オートマティックのね、プロジェクトへの貢献が、また再開されるのであれば、その開発貢献がスピードアップして、もしかしたら年内にもう一つのバージョンがリリースされる可能性もあるのかもというような、うん、まあ、クエスチョンマークのつく、まあ、言及も記事の中にはあったという感じですね。いかがですか、こちら、北島さん。
まあ、やっぱり、オートマティックの方たちがこう作業できなくなって、グテンベルのグルックとかワードプレスの開発の速度と落ちてたみたいなので、喜ばしいことだとは思うんですけど、なんで再開したんですかね。その、まあ、どこだったっけ、どこでも揉めてたんでしたっけ。
WP エンジンさんですね。
WP エンジンと揉めて、そういう流れになったじゃないですか。で、その揉めた件ってまだ解決してないと思うので、はい、まあ、内部的に解決に向かってるからっていう動きだったらいいと思うんですけど、止めたら止めたで、開発が止まるとまずいという状況になって、追い込まれて再開したならあんま良くないかもしれないし、内情どうなんだろうなって、まあ、気になりますね。
気になるところですね。
あとこの管理画面刷新ってあるじゃないですか、うん、この 6.9
ちょっとビグッ
なんか怖いんですよね、これ
なんか僕もこの管理画面刷新というところの具体的な話はこの記事の中にはないのであれなんですけど、なんかイメージとしてはどちらかというとちょっとクラシカルなダッシュボードの方の UI を指しているのかなという気がしなくもないですね。ブロックエディターとか、あとサイトエディターに関しては、まあ今までも、開発進んできましたので、ある程度この、まあ、近代的というか、最近まだ新しくなってきた UI だと思いますので、以前のようなものを引き継いでいる管理画面といえば、まあ、ダッシュボードとか、あとは、ああいう各種設定の画面の中ですね、ああいったところになるので、そういったところを指すのかなという、ちょっと僕は想像をしてましたけど
ね。そうですね。なんかまあ、それでいろんなものの、まあ、大規模な作り直しが必要になるんじゃないかなといえば、怖さがあるので。
そうですね。例えば何かね、
どうなるのか。
プラグインから、例えばオプションページ用意していたら、そこら辺も変わってくる可能性が多いですね、仕組みがね、あとは、まあ、そういったものって結構少なくないと思うんですよね。で、また、そういったものを簡単に作れる仕組みを提供するプラグインとかもあるので、まあ、例えば、まあ、いろいろあるか。けど、そこら辺のプラグインが逆に仕様を変えてきた場合、そういったプラグインでオプションページ作っているのも全部変わってくる可能性があるので、まあ、大きい変化になり得ますよね、ここら辺はね。
可能性としてはある。
そうですね。なので、ここら辺もちょっと気になるところなのでね、まあ、情報チェックが必要になってくるとは思いますね、今
後。そうですね、はい、
で、こちらのギガジンさんの記事の一番最後の方にちょっとあったんですけども、やはりその、まあ、俗に言う WP ドラマというハッシュタグが生まれたような、トラブルというかね、まあ、揉め ていた内容については、なんか、その記事の下にあったのが WP エンジンのユーザーによる集団訴訟もある。
ああ、書いてましたね。
というふうに書いてありました。なので、まあそういったところが書いてあるところを踏まえると、その物事が、こう、沈静化というか、この着地点が見えてきたような感じも、まあ文面からは見られなかったので、うん。さっき北島さん言われたように、この動きが果たしてどういう背景や意図があって、こういう動きに至ったのかっていうところは、まあちょっと、興味深いところではありますよね。うん。なんでまだこちらも、まだまだその、まあ、裁判の方の決着もまだついてはおりませんし、まだまだ動きがある内容だと思いますので、まあ、我々もこれをチェックしていってですね、実際どういった動き、ワードプレスがどうやって動いていくのかという、ワードプレスのプロジェクトはですね、ぜひチェックしていこうかなというふうに思うところでございます。
はい。
はい、続いてのトピックスですが、FATS New for Developer、June 2025が公開されたということで、まあ、こちらはですね、まあ、開発者向けのWordPress公式のブログ、記事になります。で、まあ、定期的に更新です。情報提供されていくんですけども、最近ちょっとなかったかな？最近
ちょっと。ああ、どうでしょう。
最近あんまり出てなかったのかな、あんまりちょっと目にしてなかったので、記憶にないんですけども、そうですね。一応あるのか。一応エイプリルもあれはあるんですね。うん。
うん。
それでも今回こちらで、ちょっと紹介を、していこうかなと思いますけども、まあ、いろんな、中身がございますので、ぜひ、開発に関係する方は、ざっと、ブラウザで日本語翻訳して読んでいただくといいかなと思うんですけども、ちょっと今回トピックとして、紹介したいのはこの二つですね。で、まあ、一つ目としては、まあ、ボタンブロックあるんですけども、まあ、基本的にボタンブロックポンと入れるとですね、まあ、A タグでリンクが貼れるみたいな。まあ、その外のラッパーはあるんですけども、なんですけども、その要素が、まあ、ボタン要素も選べるようになるというような、まあ、動きがあるということが一つ紹介がされていました。で、もう一つがですね、インスペクター、まあ、簡単に言うと右サイドバーですね、ブロックエイターの右サイドバー、設定とかスタイルとかを切り替えるところですね。で、まあ、そこのパネルコンポーネントが、まあ、新しいものに統一されるというような流れがあるということでございました。これは、特に北島さん二つ目ピックアップしてもらったんですけども、これはどういった、新しいパネルコンポーネントになると、古いものとどういった違いがするんですかね。
まあ、コアのブロックで言うとですね、スタイルタブ開いて、ブログのインスペクター開いて、スタイルのタブを押して、まあ、パディングとか色とか設定できるようになっていると思うんですけど、そこは新しいパネルコンポーネントが使われてるんですよ。で、パッと見てわかるのは、設定のリセットができるようになってるんですよね。3つのボタンが。3点ボタンがあって、押したら各設定のリセットと全てリセットっていうリセットのボタンがあって、リセットができるようになってると。で、あとはまあ、まあ、その作り手がどう作ってるかによるんですけど、例えばタイポグラフィーのパネルとかだと、フォントサイズはデフォルトで出てるけど、フォントとか、太さとか、そういうのはデフォルトで非表示になっていると。そういうのができるのが新しいコンポーネント。で、古いのはもうそういうのがなくて、ただ設定項目を並べてるだけで、リセットとかは特にパネルにはないと。だからまあ、コアブロックの基本的な設定というのは、古いのが使われているものが多いですね。カラムとか、まあ、ボタンの幅とかを設定するところとか。うん。
なるほど。
ですね。
まあ、そういったところが変わっ 新しいコンポテンシーすることで、はい、まあ、変わってくると。
まあ、リセットしやすくなって便利だし、うん、まあ、僕個人のあれで言うと、ユニトンとかスノーモンキーブロックスのブロックっていうのは全部新しいやつを使ってるんですよ。ただ、本当にこれが正しい使い方なのかどうかっていうのが、ちょっとふわっとした状態で使ってるから、うん、コアが全部それ使うようになったら、参考にできるものが増えるじゃないですか。う
ん、ああ、はいはい。
コアの時に、ああ、なるほど、こう書けばいいのかっていうのが、うん、こう参考にできるのが増えて、自分のもうブラッシュアップできるから、うん、それがちょっと期待してますね。
うんうん、ああ、なるほど。いいですね。そっかそっか。まあ、今まではやっぱりそういう、こうしなさいっていうドキュメンテーションがしっかりあるわけでもないから、まあ手探りで。
うっすらあるのと、うん、そのスタイルパネルの方で使われてるから。
うんうん、
ただ、あそこなんか作りがちょっと複雑になってて、いろんなこう行ったり来たりしてるから、うん、結局どうなんだ、シンプルなものはっていうのがちょっと分かりにくいんですよね。
うんうん、なるほど。そういったところでは、まあ開発者の皆さんにはですね、こういった、動きがあるので、またちょっと、まあ、統一し、まあ、もし古いものを使っている人がいるのであれば、やっぱ統一していくような形になっていったり、そういった形の動きがありそうですね。
はい。
はい。ありました。まあ、そうですね。ちょっと先ほどのWordPress 6.9 がね、にもつながるかもみたいな話だったあったんですけども、まあ、こういった、ものが、順次次の、メジャーアップデートに出荷されていったりする可能性もまあありますので、まあ、ちょっとですね、我々もちょっとこのね、ファッツニューをたまにね、取り上げて、ちょっとこういったものが次来るかもよ、ワクワクみたいなものをね、はい、ちょっと、トピックスとしても扱っていけるようにしていこうかなと思います。はい、続いてのトピックスですね。国内ワードプレスイベントの開催情報を、ご紹介したいと思います。はい。じゃあ、いつも、この、僕が作ってた、この wpcommunity.jp っていうサイトのこの情報を、まあ、こちらで紹介していたんですけども、先日、岐阜ワードプレスミートアップ、をこの間土曜日にやってたんですけど、その時の参加者の方に、ここをおそらく見られたっぽくて、
うん、
このサイトを、ね、ワードプレスコミュニティがなくなるって書いてあったんでって言われたんです。あ、これダメだと思って。
ああ。
うん。だからこれちょっと、まだ直してないんですけど、このウェブサイトが2025年の12月末で閉鎖するってだけなので、はい。そこはちょっとここで、すみませんが、言及させていただいてですね。
なるほど。
はい。はい、ちょっとね、誤解を招くような表記というかなってしまっている可能性があるので、そこは、ちょっとこちらでも、言わせていただこうかなと思います。はい。では、近々の、ワードプレスミートアップ情報ですね。行きましょう。で、まずは6月の13日、19時からですね、新大阪で開催されます、関西ワードプレスミートアップアット大阪、初心者向け黙々会&情報交換会の18回目、こちら開催されます。14日の、14時から、三重ワードプレスミートアップですね、津市で開催されます、三重ワードプレスミートアップ22回目、作って学ぼう、ブロックエディター実践ワークショップ、というものが開催されます。で、同じく、6月14日14時から、八王子ワードプレスミートアップ2025年6月度の、ワードプレス黙々会が開催されます。で、6月20日19時から、フォトウォークイン丸の内夜景ということで、フォトウォークですね、こちら東京ワードプレスミートアップで開催がされます。で、6月、21日、10時30分より、福井ワードプレスミートアップの、がオンライン開催ですね。41回目開催されまして、ブロックエディターについて&お悩み相談、雑談の会が開催されます。同じく、6月21日、13時30分より、広島ワードプレスミートアップの5回目ですね。いざという時に慌てないために、 不正アクセス後の流れを解説。こちら開催されます。6月22日13時30分より、千葉ワードプレスミートアップオンオフラインで黙々会をやろう。2025年6月の会開催されます。で6月22日14時から、関西ワードプレスミートアップ、神戸三宮でですね、アット神戸が開催されます。サーバーやワードプレスのセキュリティについて話し合う会で、開催がされます。次は6月25日、13時30分より、富山ワードプレスミートアップ、こちら対面オンラインハイブリッドですね。第76回目が6月20日に開催されます。はい。で、6月28日14時から、ワードプレス黙々会、アット、神田。こちらは東京ワードプレスミートアップのブランチで49回目ですね。こちら開催がされます。はい。あとはちょっと7月になりますが、7月5日、こちらがですね、四国合同ワードプレスミートアップで、高知で開催がされるというような形になっています。あとはちょっと7月になっていくので、まあこの辺かなと思いますね。ただ7月にもですね、もう予定されているミートアップいろいろありますので、ぜひ皆さんね、チェックしてもらえたらなと思います。はい、北島さんが気になるものございましたか？
まあ、広島の、この、不正アクセスされた後の対応。
うん。
うん、スタンダードな方法ってどうなんだろう？
うん
うんうん、これは聞きたい。
面白そうですね。
ですね、
うん、実際我々もなんか、そう、スタンダードな方法、その、起きた問題に対して対応はするんですけど、一番スタンダードな対応っていうものが別に、ね、レクされてるわけでもないんで、
うん、
ね、はっきりと言えないところがあるので、どういったお話をされるのかっていうのは、ね、ちょっと聞いてみたい。勉強したい
ですね。そうですね。
うん。と、北島さん、四国は行かれるんでしたっけ？
四国行きますけど、ちょっとまだ新幹線予約するの忘れてましたね。しないといけない。
結構、時間がかかるんですか、やっぱ。
かかります。もう前日行かないと無理です。
あっと。あっと。前乗りなんですね。
はい。
まあ、こう、ぐるっと回って、で、新幹線はどこまで？岡山までは新幹線。
岡山までですね。はい。
そこから、通常の列車になる。
そこからそうですね、
うん。
なんか、新幹線もいつも予約していくんですけど、遠い、乗るときって。岡山までしか予約できなくて、調べたら。だからそこからは自分でこうチケットを現地で買って、乗らないといけないんですよ。うん、あんま電車乗らないから、普段。
はい、
ちょっと不安ありますね。でもまだ 2時間半ぐらいかかるみたいなんで。
前、東京の時にちゃんと使い方を覚えたじゃないですか。ピを、携帯で。
いや、なんか特急の券とかって買えるんですか、それで。
ああ、特急 か。
特急で2時間半ってなんか出たんです
けど。じゃあ、そうですね。窓口いりますね。そうそう、
よくわかんないですね、なんかそういうのが。
うん、在来地下鉄とかだとね、やっぱピだけで行けるんですね。
そうですね。
うん。そうか、特急券は確かに窓口はいるし、でも、特急券は特急券で予約できるんじゃないですかね。まあ、
ですかね、
発券は必要かもしれないですよね。
うん。その時間にちゃんとたどり着けるかとかわかんないから、まあ、現地で買うのはいいんですけど。なんか岐阜に行くときも、名古屋から特急で岐阜行くじゃないですか。僕、名古屋から特急なんかあれ、岐阜行ってますよ。なんだっけ、ニュース会だっけ、なん
か新幹線じゃなくて、セントリアから、
ね。飛行機で、はい。
あ、はいはい。あ、そうです。確かに。あれは、確かに、ミュース会かな。なんかありますよね。はい。
なんか、あれも毎回混乱します。うん、なんか赤いのと青いのがあって、電車が。これ乗ったら、買ったらどっち乗れるんだとかよく分からずに、なんか、緊張しながら、多分乗れるだろうみたいな感じで。で、
それ大丈夫です。僕も分かってないんで、こっちの人も。そんな乗らないんでね。はい。 ああ、そうね。まあ、そうですね。あれ、僕結構飛行機乗って、よく乗ってた頃は、もう、特急料金とか払わずに、あるいは座席指定もせずに、もう普通に在来線のところで乗ってましたね。あの指定席とかにするとやっぱお金かかるんですからね。確かそうしてた記憶ですけども、10年以上前なんで。最近だからセントレアにすら行かないんで、も
うん。
だから、
そうですね。まあ、普通行かないですもんね。
飛行機もあんま
在来
乗
線
ら
つ
ないん
っ
で
たら。
ね。いや、でもね、また7月頭にもありますし、ぜひ、楽しみにいただいてですね。ぜひこちらのフックタウピーのでも感想を、いた
そう
だ
で
ける
す
と、
ね。
嬉しいので、ぜひ、レポートの方お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。収録を終えてになりますが、吉田さん、今日の収録いかがでしたでしょうか。
そうですね。まあ取り上げたニュースもちょっとまあ僕からしたら大きい話なので、まだちょっと身近に実感できてないんですけど。まあどうなっていくかなっていうのはちょっと、まあ不安というか、よくなるのかなという希望もありつつ、本当に大丈夫なのかなというのもありつつって感じですね。
やはりこの、まあ、記事だけでは、のテキストだけではわからない、このいろんな背景がやっぱりあって、これまでのものも含めてしてね。なので、なかなか本当にこの時を、これらに関するものことを理解することが、時を経ていつつ、どんどん難しくなっているような気がして、その時のポイントの事象は理解できても、その背景であったり、隠れているものっていうのがすごい分かりにくくなってるなっていうのが、感じますね。ですので、なかなか一つのは理解するっていうのは本当難しくなっちゃってるのかなるぐらい複雑な物事になってきているように、まあ僕個人としては感じる。ただやっぱりちょっと理解しなきゃいけないところはまああるんだろうし、まだ今後の動きをね、まあ、見ていかないと逆に本当に分からなくなるなという気もするので、できる限りですけども、まあ、ウォッチをしつつですね、わかる範囲で、まあ、ご紹介していけるといいなというふうに思います。今回のフック WP、いかがでしたでしょうか。このポッドキャスト、フック WP は、各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また、この番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X でハッシュタグ、FUCKWP をつけて投稿いただくか、FUCKWP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回の FUCKWP の配信でお会いしましょう。オレンジデザインのあのと、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。